もしもし。
こんにちは。
こんにちは。テレホン人生相談です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。では早速ですけれども、今日はどのようなご相談ですか？
弟の携帯ゲームのことで悩んでるので、ご相談させていただきたいです。
うん、はい。弟さんの携帯ゲーム。
はい。
はい。そうですか。わかりました。じゃあ、その、詳しくお伺いする前に、はい、今、あなた様はおいくつでいらっしゃるんですか？
59 歳です。
はい。じゃあ、弟さんは？
52 歳です。
52歳。それで、弟さんは、いわゆる結婚されてなくて、一人。
はい、そうです、うん。一度も結婚してなくて、はい。
で、今は、どういうふうに住んでらっしゃる？お一人暮らし？
いえ、私も、10年ぐらい前に離婚しまして、
はいはい、
弟名義のお家に居候っていう形で弟と二人で住んでおります。
弟さんと二人で住んでらっしゃる。で、
はい、
弟さん名義のお家っていうのはいわゆるご両親のお家だったってことよね？
いえ、ではなくて弟が、土地を買ってお家を建てて、はい、
ご自分でね、
両親もそこに住んでいました。
あ、それでご両親を呼んで一緒に住んでたんだ。
そうですね、両親のために建てたような形になりましたね。
そうですか、そうですか、はい。でちなみにご両親様は？
二人とも他界しております。
そうでしたか、
はい。
それでその携帯のゲームっていうことですけど、はい、どんな風に困ってますの？
あの携帯ゲームに課金をしてしまって、お金をどんどんその課金で使ってしまってるんです。
はいはい。
はい。
だいたい月にどれぐらい使います？
もうあればありったてっていう感じですよね。
ちなみに弟さんって今も働いてらっしゃるんですよね？
はい。今は、アルバイトですね。
アルバイト。じゃあアルバイトで稼いだお金をつぎ込んじゃう感じですかね。
はい、そうですね。
あればあるだけ？
はい。
それは運十万っていう額？
そうです、はい。
お二人の生計はどう立ててますの？要は弟さんアルバイトした他に全部ゲーム行っちゃったら、
ですね、だから最低の、電気料と水道代と Wi-Fi 代は弟に出してくださいっていう話で、で食料品は私が出すっていう形です、
まあ、そういう形のいわゆるなんか折半みたいにはなってるわけだ、
はい、
うん、
っていう約束なんですが、
10
ヶ月前くらいに電力会社の方が来て、申し訳ないんですけど電気料の未納があるので、本日15時までに入金がない場合は、こちらも申し訳ないけど電気を切るしかないんですってことを言われたりとかして、
じゃあ約束してるんだけど、まあ約束を破っとるわけだ。
そうです。
じゃあ今、
はい、
弟さんの一日っていうのは朝起きるでしょ、はい、それでアルバイトに行くんでしょ。
朝起きて、で今携帯も止まってる状態なので、
携帯も止まってるの？何でゲームやってるんだろう、
はい、あ、Wi-Fi が家にあるので。
あ、 Wi-Fi にはつなげる、
はい、家でしか使えない携帯なんです。
はいはいはい。
で家で、私の前ではやらないですけど、
お部屋でやってる、
はい、と思います、
じゃあ朝起きたらアルバイト一応行って、何時何時で働いてるんですか？
アルバイトは、夕方の4時から夜の10時まで、
4時から10時まで働いて、でそれ以外はお家にいて自室にこもってる。
あ、そうですね。お昼と夕飯とお風呂は降りてくるか、今に来ますけど、はい、
以外は自分のお部屋にいて、まあ、その時間はゲームやってるんだろうね、きっとね、
と思います。
と思いますね。分かんないもんね、
はい、
でもそれで今一番困ってらっしゃるのは、
とにかく最低限度の生活費ですよね。私は何も旅行に連れてけとか、どっかで美味しいものを食べたいとか言ってるんじゃないんですよ、最低限度の光熱費、あとはあなたが働いたお金だから何に使おうが構いないんですけど、最低の生活だけは保障してほしい。それを保障してもらえるにはどうしたらいいのかっていうのと、その一番はゲーム 依存症みたいになってるので、うん、それをやめさせる方法はないですかっていうお話なんですけど、うんうん、
じゃあ2つですね、はい、1つはね、はい、ルールを守ってほしいということですね、
はい、
今 ね、お二人で一応家に暮らしてるわけだから、
はい、共同生活
してるんだから、
はい、
折半しているお金はちゃんと払ってほしいっていうことと、
はいはい、
もう1つはそんなにお金つぎ込んじゃうとゲーム依存症なんじゃないかっていう、それをやめさせたいっていうことですね、
はい、はい、そうです、
うん、分かりました、はい、いやー難しいね。
そうなんですよ
ね。もう先生に丸投げしちゃいましょう、はい、
はい、お願いいたします、
はい、今日お答えいただきますのは弁護士の塩野谷隆之先生です。では先生、はい、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします、
はいはい、弟さんね、困ったもんですね、
う
ん、
はい、
あなた自身は今お仕事っていうのは
しております。パートですが、
パートで、
はい、
うん、弟さんと共同生活じゃないと生活がちょっと難しいっていう感じなのかな。
今ちょっとそれも考えております。別に住んだ方がいいんじゃないかなっていうことも考えてはおります。
なるほどね、
はい、
今住んでるところはその弟さんがご両親のために建てた家ということでしたけども、
はい、その、はい、
ローンの支払いとかも全部終わってるんですか。
終わってないです。
終わってない、
はい、
弟さんがローン支払ってるんですか。
はい、
ああ、まだだいぶ残ってんの。
残ってますね。
ああ、それはちゃんと滞らずに
払ってる。滞っております。
滞ってる、
はい、
ああ、じゃあ今の状態が続くと家も失うことになっちゃうかもしれない。
はい、
で、あとその弟さんの方は他に借金とかっていうのはあるんですかね。
あります。
ある。どういうところに。
クレジット会社に借金ありまして。
クレジット会社に借金がある。
はい、
ああ、でもクレジットカードを使えないような状態にはなってないの。まだ
なってます。
なってる。
はい、
ああ、そうすると、お給料、アルバイトのお給料が入ってくるとそれをゲームに課金をしてしまって、その他の支払いとかはもうしない状態で、はい、クレジットカードも使えない状態で、
はい、
で一応弟さんの方は持ち家なんで住むところは困らないけれども、
はい、
あとあなたが食費を出して、
はい、
でさらに水道光熱費なんかも結果的にあなたが持つようになってしまっている。
今のところはなんとか出してもらってます。
今のところは出してもらってる。
はい、遅れながらでもなんとか支払ってもらってます。
あ、なるほどね。
はい、
ただこのままだとね、もうカードも使えないしローンの支払いも止まってるということだと、まあ、いつ家の方もね競売にかけられちゃうか分かんない状態ですよね。
はい、
はい、なるほど。まあ、今の状態をね、弟さんがこれまずいというふうに危機感を感じていればね、
はい、
まあ、いろいろなやり方があるとは思うんですよね、
はい、
まあ、きちんとじゃあどうすればいいのかっていうんで話し合いをしてルールを作って、
はい、
それを守ってもらうと。でルールが守れない場合にはどういうペナルティーがあるかっていうことも含めてきちんと約束をしてっていうことはできるかもしれないんだけど、
はい、
弟さんの方にその気持ちが全くないんだと、ルールって言ってみたところで、それお姉さんが勝手に決めたルールであって僕には関係ないよっていう話になっちゃうんですよね。
そうなんですよね、
うん、だからその状態だとすると、やはりこの弟さんと一緒に共同生活をするっていうのはもう無理だとい うふうにある程度割り切らないといけないかもしれないですよね。
はい、
そこまで一応覚悟をした上で、
はい、
もうあなたとは一緒に生活できませんと、今の状態のままでは、
はい、
いうふうに、まあ、一旦弟さんを突き放してみると、
はい、
そうすると弟さんの方は自分の食費も何とかしないといけないし、
はい、
水道光熱費も払わないと、それこそ Wi-Fi も使えなくなってしまえばゲームなんかできやしないわけですから、うん、そうすると自分の給料の範囲内で自分の生活とゲームとどうやって両立させるか成り立たせるかっていうことを弟さんが自分で考えなければいけなくなりますよね。
はい、
うん、もうそこは実際にあなたがね、もう家を出ていくかどうかは、はい、まあそれは次の段階で考えるとしても、この状態が続くんだったら私は出ていきますと、あとはあなたが勝手にやってくださいと、
はい、
いうふうにその覚悟を弟さんにきちんと示した方がいいと思いますし、もうそれしかないんじゃないかと思うんですよね。
何回か言ったことあるんですよ、
うん、
私、
はい、
ただちょっと私も弟も精神科にかかってまして、
はい、
精神科の先生にもご相談してるんですね、このことについて、
うん、
で私がもし出ちゃったら、
うん、
もしかしたら弟さんは自分で命を絶つかもしれないってちょっと言われちゃって、
うん、
多分弟さんは人ごとになってて、今の生活が自分でうまく回らなくなって、あ、こんな生活やめたってなった時には自分で命絶ちますよってちょっと精神科の先生に言われてて、
うん、
でもしそういうことになってしまったら私はそれを一生引きずっていくんだなって思っちゃうと、出て行きたい気持ち半分、出てった後この人どうなっちゃうんだろう、例えば気になるからたまに訪ねたりとかした時に、もし本当にそんなことがあったら私第一発見者になっちゃったら自分自身はどうなっちゃうんだろうとか考えると、ちょっと怖くて、それを考えるともう一歩踏み出せない部分があったりとかして、そのことが本当になっちゃったらどうしようっていう恐怖もあるんですよ、うん、
その精神科の先生は弟さんのことも見てるわけ？
あ、そうです、はい、
で弟さんはどういう、その精神科の先生には何について相談をしてるの？
人間関係と、やっぱり私も弟も躁うつなんですって、
うん、
先生に言わせると、
うん、はい、そのゲーム依存のことでお医者さんに通ってるわけではないのね？
ではないです。その前から通ってて、うん、まあ、今回そのゲーム依存のこともあったりとかしたので、
うん、
私が相談したりとかはしてたんです、
まあ、ちょっと私はね、はい、その精神的なことについてはちょっと専門ではないんでね、何とも言えないんだけれども、
はいはい、
その先生の見立てではね、
はい、
あなたがいなくなったら命を絶つかもしれないっていうことなのかもしれないけれども、
はい、
まあ、それはその可能性はまあなくはないんでしょうけれども、
はい、
大事なのはやはりその弟さんがやっぱり自分の生活をなんとか自分でコントロールできるような状態を作ってあげないといけないということであって、
はい、
精神的な部分でね、見放すとかいうことではないんですよ、
はい、
だから、はい、一時的ではもういいから、とにかく一回別れてその家計を切り離してみて、
はい、
で弟さんが、まあ、自分の収入の範囲内で、まあ、どうしてもゲームやりたいんだったら自分の収入の範囲内でできるぐらいのね、
はい、
課金で、
はい、
どうしてもやりたいならその範囲でやりなさいと、
はい、
そのあたり弟さんの方が、まあ、それで実際にこのままじゃ自分の生活も破綻するということを分かって何とかしなくちゃいけないと思った段階でアドバイスをしてあげるっていうのが多分一番大事なことであって、今のままだとあなたの生活もダメになっちゃいますから、
はい、
あなた自身がダメになっちゃったら弟さんを助けるどころじゃないですから、
はい、わかりました、
はい、
はい、
じゃあちょっと明慧先生にもね、はい、お話聞いてみましょうね。
はい、ありがとうございました。
はい、いかがですか？少し考えが整理できましたかね？
はい、ありがとうございました、うん、やっぱり離れた方がいいんだなっていうのは思いました、
うんうん、
迷ってたんですけど、離れるべきか離れないべきか、うん、
でもね、まあ、そういう、まあ、決心っていうか方向性が見えてよかったですよ、
ね、はい、うん、ありがとうございました。
やっぱ今の状
態自分のために、
うん、
はい、
そうそうそう、
いきます、
うん、そうしてください、
はい、
ね、
はい、
はい、どうも、
はい、ありがとうございました。
失礼いたします。
はい、失礼します。